はい、たい。
はい、さい。
こんにちは、ということで、今日も始まりましたね。
はい。
もう38回ですよ。
あ、そんなやってます？はぁ、証拠にもなく。
いや、本当にね。
ねえ。
今日は6月4日の月曜日。
はい。
ここからのお相手は日月陽子と、
ラピス、おしょうでーす。
さて、いつものいきますが、今日は何の日？ 6-4 ということで、私ちょっと一つ思ってることがあります。
先にどうぞ。先にどうぞ。先にどうぞ。なんで黙り込んでんの？
あ、無視の日ちゃうんですか？
ああ、そういうことか。
違うか。
いや、なんか、放送事故寸前やったな、今。
でしょ？今ちょっと、どうしたって思ったでしょ？
うん。
あれ？と思ったでしょ？
無視するっていうこと？
うん、無視。あ、違う。
でも、性格上そう来るね。やっぱりね。
ていうかね。
うん。
まあ、無視は無視でも。
うん。
無視は無視でも、無視。まあ、ちょっと印象ね、イントネーション変えましょう。無視の日。カブトムシ自然王国を宣言している福島県の時和町、今の田村市ですね。はい、ここの振興者ですかね。はい、ここがね、制定されてます。
へー。
虫の日です。
虫の日。
そんなん言ったらもう、虫全部ですよね。
うん、全部出てくるよね。
沖縄の虫、めちゃくちゃでかいのしてます。
あんまり出会ってないですね。
私ね、まだ G を見たときに、G ね、
あの G
で見たときに、大きさにびっくりして昆虫や思った。昆虫ですけど、ある意味、こっちの内地の大きさとあんまりにも違って、普通になんかだからそこみんなが普通に昆虫と呼んでる、でかいやつだと思った。そういう。
へ
ー、それこそカブトムシ系みたいな、そのぐらいでかくて。
そんなでかいんですか？
でかめっちゃでかいです。
G が。
G がでかいです。
ものすごいショックやね、それ。
すごいショックですよ。
怖ー。
逆に、でかすぎて、気持ち悪さがないんですよね。
あ、そっち。
これ、昆虫みたいな。
なるほどね。
その思いがありますけどね。
出会ってみたい。
出会ってみたいですか？あとね、なんか、ローメンの日とかね。
ローメン。うまそうな話やの、それ、ローメンって。
ローメンって、これは6と4の蒸しで、蒸すという語呂合わせですが。
あ、そっちのローメン。
そうです。長野県伊那市の、伊那商工会議所が制定されまして、これって羊の肉と、蒸した固めの中華麺を独特のスープで煮込んだんで、
この、ま、全く
これがローメン。
美味しそう。
食べたことない私。食べてみたいな。あれ食べたことあります？
いや、ローメンって言ったら、シンガポールとか、あの辺でお正月に出てくる料理とかなーとかって一瞬思っちゃったんですけど。
あれじゃない？羊の肉と中華麺だからそんな
こと。あれみんなでお箸突っ込んで混ぜ混ぜし合うんですよね。
へぇ、
あ、
無理や、私。
お正月とか、そういう行事の時。確かローメン言うてたと思うんやけどね。
調べてみよう。
僕は独特の行事ですけどね。
さっきの蒸しとまた蒸すという意味のね。
はい。
関係してきますけど。
はいはい。
蒸しパンの日。
あ、蒸しパンうまいで、これ。
これ札幌市の日糧製パンが制定。
あ、そうなんや。へぇ、
蒸しパンって美味しいですよね。
うまし。うまい。
ね。
神戸でもめっちゃたくさんあるんですよ、蒸しパンの。
お店が？
うん。
何がおすすめですか？何が入ってるのがおすすめ？
何やろ？オーソドックスなのが一番いいけどね。
なんか白いやつにちょっと小豆がちょこっと入ってる。
そう、ね、あれにレーズンが入ってたりとか。いろいろあるんですよ。
お家でも作れるやつや。
あれがね、美味しいよね。
シンプルに。
昔ながらやけど。
ね、あと、蒸し料理の日。
はい。
これはミツカンが制定してます。
へぇー、ミツカンさん
が。これも蒸すということで、語呂合わせですが。蒸し料理と言いますと、あれですね、一時期すごくシリコンのスチーマーが流行りましたね。
あったね。
私の家は山ほどありますよ。
で、蒸し野菜っていうね、そういうの、一時ブームでしたね。
ブームで、すごくもうね、美味しいじゃないですか、そのまま凝縮されてさ、美味しさも。で、蒸すだけでね、別に。だから、女性にすごい人気やった。
あ、そう。
まあ今でもまあ、私は使ってますけど。
例えば、沖縄でね、蒸し料理ってあるんですか？
あ、なんかね、ビュッフェなんか行くと、沖縄のその、なんて野菜を、こう、大きなせいろで蒸して、ドーンって置いてるとこもありますよ。
沖縄の野菜？
特になんか、例えば私らだったら紅芋とかね。
はあ、なるほど。
内地であんまりね、高いし食べないでしょ？
そんなでもゴロゴロ。
出たりして。
へぇー。
美味しいですね。あと油味噌につける。
油味噌。
油味噌。お味噌の中に、ちょっとこう、肉をガバーっとこう入ってる油味噌ってあるんですよ。
うわ
それつけて食べたりしたら美味しい
ですよ。うわやばい。沖縄行きたい、
うん、ねえ。ということで次の、じゃあコーナーの憧れの晴れにつなぎましょうね。
憧れの晴れ。
このコーナーは、沖縄に憧れている我々神戸人が、沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。ということで、めちゃめちゃ元気に
ね、
はい、行っていただいてありがとうございます。
はい、
今日のゲストさんは神戸ガンボスさんの中からお二人来ていただいております。はい、まずは、うん、パカッション&ボーカルの
団長です。
そしてピアノ&ボーカルの
第三です。
はい。ということで、キーボードさんね、キーボード。
はい。
はい。このお二人、うん、ね、神戸はもう、はい、結構もうね、重鎮の、
うん、
もう方なんですよ。もう、素敵な音楽ね。今日ちょっと一曲でもね、
うん、
流させていただいたと
思うん
ですけども、本当に私すごい不安の、
はい。
なんか二人を来ていただいたんですけれども。
神戸ガンボスさん言ったらね、はい、その、バンドそのものは、5年ぐらいですよね。
はい。
でも、それけ、そこまでの、
う
ん、そのプロセスが、40年近く。
そうですね。
じゃないですね。
人生のほとんどを。
もう、半世紀ですよ。
うん、そうですね。
ということは、メンバーの、
はい、
平均年齢が、
はい。64歳。
ねえ。
うん、
もう、ほら、普段ご自身で言ってはる何に一番近いんでしたっけね。
天国に一番近いバンド。
ですかね。いや、お寺にようこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。
何という流れや。
ねえ。で、この5人メンバーさんがいらっしゃって、
はい、
あとまだギターさん。
はい。
ね、この方は藤井さんですか、
はい、
はい。はい。そしてサックスの方がいらっしゃいますね。
はい。はい、
村地さん。
村地さん。
そしてドラマーが、
池本さん、
はい、ということで、
これ最年長の方は、
はい、サックスの村地さんですね。
村地
さん、
70
。あんなパワフルなサックス吹かれるのに、
ね、普段は
もうすっごい
サックスを杖代わりにして、
サックス、それものすごい長いバリトンですか。
バリトンですね。
そうなんですよ。
もうコキコキ言わせたりして。
ねえ、すごい。
今のシャレ分かった。
コキでしょ。コキですね。
やっとかい、やっと反応したんかいな、お前。
七七。
は
い。
はね、いや、このコーナーそうそう。憧れ、那覇れ、ということで、
うん
はい、沖縄への憧れとか、
うん、
まあそういうお話をしていただくんですけども、那覇、はい、行ったことあります？神戸。
あります。
神戸でな、ごめんなさい。那覇。
那覇あります。大好きです、沖縄。
沖縄好きですか？
好きですね、
うん。沖縄って最初に行ったのはいつぐらいですか？
我がですね、私がちょっと30前ですかね、
うん、
仕事の関係で、
はい
夏。
夏。
急に出張のことになりまして。
はい、
ところが夏なんで飛行機が取れませんでね。
はい。
で、会社のその、
うん。
ありがたいお話に。
はい。
じゃあビジネス取ってやろうということで。
ま、いや、ちょっと。
ビジネス
ちょっと。
うん、もう嬉しくて、もうその時に出たスリッパ持って帰りましたよ。
わかります。わかります。出てきた食器も持って帰りたくなるんです。
あら、そう、
ね。うん、食器は持って帰りませんでした
ね。そうですか。
かさばるんでね。
うまね、持って帰ったら怒られるけど。
その時の窓から見た海がめちゃくちゃ綺麗でね。
ああ、そうですよね。初めて見るともう、感動しますよね。
もう子供みたいにペタッと顔くっつけて、見てましたね。
うん、ね飽きませんよね。もう、綺麗な海見てるとね。
ですよね、
うん、もう、透き通ったブルー。
そうですね。
おしょ、今何に思いを馳せて、はぁ言ったんだ
よ。そのビジネスクラスよ。
どっち？
乗りたいわ。
ね
え。よろしいですよ。
ですよね。憧れやわ。一回ね、そのビジネスクラスで悠々とこう飛んでみたいね。
乗ったことないんですか？いろんな、なんか
ね。なんそんなもん一回の坊主がそんな乗れますか？そんなもん、あんた、一番安い便探していくんやから。
いや
そう、ね、でももっと綺麗ですからね。
30年前言ったらね。
そうですよね。
すごいな、
そうそうそう。30年前ですね、もうね。
今でこそ、こう、LCC とか飲んでいて、安くなってきてますやんか。
とんでもない値段ちゃいます。
前の飛行機代言ったら。
ビジネスってすごいんちゃう？
払ってないかわからんですけどね。まあ大変な思いしてね。
ちょっと一瞬ドヤ顔されてますよね。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ。いや、でも羨ましい。わかります、わかります。題して、こう、第3は？
いや、私もね、
ビジネスで。
はい、いや、私はね、飛行機は、もう、生まれてこの方、一回も乗ったことがないという。
あれ？
そうなんです。
飛行機に乗
った？飛行機に乗ったことで、見ることは見るんですけどね。
はいはい。
じゃあ、陸続きじゃないところには行ったことも
ないですね。うん。
あれ？
だから船がありますけどね。
でも、船、で、行ってみたいなと思いながらね、やっぱり映像を見たり写真見たりすると、うん、もうやっぱり死ぬまでに一回沖縄には行きたいと思ってるんですけど。
行きましょう。
行きましょう。
飛行機に乗れないという。
船で行ったらね。
船ありますよ。
船あります。
船。
うん。先ほど調べました。
ね、あ、
うん。はい。43時間かかる。
40。
これね、多分ね、例えばね、ガンボさんたちとコラボで一緒に行くとしますやん。で、第3だけ。
うん。
ライブも、もう生放送も終わった後に着くぐらい。
あ、そうですね。
ですね。
で、帰ろうか、
帰ろうか、みたいな。
悪いけど、先。
で、なるか、もう飲んだ勢いで乗って、目が開いたら、沖縄か。
そう。でもね、船というお話もありましたけどね、船酔いがまたひどいんですね。
どないするんですか？
もう、無理ですね。
これ二日間無理ですね。
二日間無理ですね。
この間ね、高所恐怖症、低所恐怖症、で、暗所恐怖症の子、一緒に行きましたよ。
すごいですね。
乗れましたよ。乗れました。この3つに入ってます、なんか、
私、高所恐怖症なんでね。
高所ね。
まあ、その方、多分人間ができてはったんやなと思いますね。
いや、もう行くまでは、ものすごいドキドキしてはったけど、飛ぶ時も、ひゃー言ってましたけど、飛んだ後以外に、普通でしたね。
そうです。
なんかお菓子とか食べてましたよ、ここで。
パリパリパリ。帰りなんか平然と乗ってましたね。
そうです。
でも、事故が一番少ないのは飛行機ですからね。世界一安全な乗り物ですよね。
意外と乗ってみると、バスと同じような感覚で乗ってますよね。
そうですね。
大丈夫だよ。
でもね、普通考えるとね、もうこれよう言われるんですけど、鉄の塊がね、空中を浮いてると、これはやっぱりね、自然の法則じゃないなと。
やっぱり勢いで言ってるから、飛行機もそれに気がついたら自分で、俺こんなことしてる場合ちゃうわみたいに落ちるんでしょうけども。
飛行機そう思ってるわけですか。
気づいてないから。
ちょっと気づいてないです。
それを言うたら岩の塊が宇宙に浮いとるわけですから。
ほんまや。
ですよ。おー、壮大な話なん
だ。スケールから考えたら
壮大や。
スターウォーズやで、
ほんまに。なんか皆さんの話、説得力があるんで。
そうか言うたら、おしょうなんて毎日浮き足立ってるからね。地面に足がついてない。
一緒に行くとき、僕も一緒に乗ってますから、もし何かあったら、おっしゃっていただいたらちゃんと送ります。
送るってどこに？あ、思い出した。私のお父さん、飛行機呼んでなかったんですよ。同じような理由で。もう絶対、いやいや言ってたんだけど、家族全員で行こうってなった時に、心を決めたんでしょうね。乗りましたよ。今のように固まってましたけど、乗った乗った。
そんなもんですよね。
帰り
帰りはもう、ワイワイです
。乗ってました。帰りはまあ若干緊張感あった感じはしますけど、結局そこから何回か沖縄行きましたからね。一回乗ってみましょう。
窓から下見えるんですね。
見なかった。
見なかった。ああ、そうか、見なかったら
いい。見なかった。
下が透けてるやつもあるから、
下。もう余計
行くの。乗ってみたよ。
窓が両側から離れてる席があるんです。真ん中辺。
あります。
そうです。もうその中はもう通路しか見えないです。
だけど逆にね、青い海を見たらね、高さ忘れますよ。
そうですよ。
あれ、すごい。
心が現れる。
もうね。
わーってなります。
どんなにいいか。
綺麗ですよね。言い難い美しさですよね。この心なんてピカッと綺麗になるよ。
やっぱり80超えたら乗ってみようかな。
なんで80
超え。
まあでもね、まあ、うん、一人一人こうやって口説いて、
そうです。
沖縄に導こう
もぜひね、ライブもね、一緒に行ってるんで。
じゃあ来月行きましょう。
秋あたりどうですか？
いいですね。
ガンボさんの楽曲は絶対沖縄合うと思うん
で。あ、そうですか。
ああ、合うと思う。
絶対合います。
ね、じゃあもう、そのためにまた第3が曲作りますから。
あ、ね。飛行機に乗れない私はとかいう、こう、どうなんかそういう
感じで。
何か。
うん。切ない、こう、なんか、ブルースなんかを。
もう浮かんできてるでしょ、だいぶ。
いや、今浮かびましたね。
浮かびました。ワンフレーズもらおうかな。
浮かんだなら、もうこれ、行くべきですね、
一緒に。
はい。
さて、本日のおもろい話ありますねん。このコーナー、引き続きゲストはこの方々です。
神戸ガンボスの団長です。
はい、第3です。
はい、素敵なお二人です。よろしくお願いいたします。
今回ね、はい、この、那覇の番組にはありますけれども、うんうん
はい、
この、6月24日にですね、はい、
来たる6月24日、は
い、神戸に、うん、あのラピスホールという、
はい、
はい、
ええとこですね。
はい、ああ、よう言うてくれありました。
うん、まあまあ、ええとこですね。うん、
はい。そこのスタジオで撮ってるあなたはどういうこと？
いや、素敵だね、はい。はい。広いホールでございます。
うんうん、言わざるを得なかったような感じですね。いやいやいや。いやいや。
もう音響も照明もバッチリ。
バッチリですね。
はい、ね、はい。古速になんか挟み込んでますよね。はい。で、このラピスホール、はい、名物がございまして、はい、半年に一度の割合なんですけど、うんはい、ラピスジャムセッション。
そうなんです。
というのがございます。
楽器持ち寄ったりして、即席セッションでございます。
はい。どなたでも参加する。
できる。
で、楽器を持ってきていただいてもいいし、まあ、グループで来られてもいいし、うん、どっかのパートが欠けていてもいい。
そう。で、パートジャンル、もう全然関係ないです。
関係ない。
う
ん、この中でですね、
はい、
実は、ホストバンドというのが、はい、ございまして、ね
はい、
この役割がものすごい大変、
うん、大事。
これを神戸ガンボスさんのメンバーでやっていただくという、は
い、お願いします、
なんと
なんかもうい
やこれはねジャンルは問いませんしね、はい、セッションですから
いいです、ね、
自分らがやりたいものを持ってくるんですが、はいあの、まあ、一人で来られる方も、メンバーで来られる方も、いや、ベースいないんですわとか、キーボードいないんですとか、パーカッション欲しいですって言った時に、最終兵器ガンボスなん
です。出てくると。
出てくる。
ああ、いいですね。
で、このセッションの中で、まあ、最初ね、うん、神戸ガンボスさんの、まあ、オリジナル曲なりを演奏できるのはホストバンドだけなんです。
そうなんです。
あとみんなが知ってるメジャーな楽曲でやりましょう
と。
そう
なんですよね。
ということになるんですが、この神戸ガンボスさんがこう演奏されます。
はい、
何曲か行くと、交代命令が出たりするんですね。
あ
つまり、バンドを変えられてしまう可能性。
セッションタイムになった瞬間に、いろんな方が、この曲弾きたいとか、この曲歌いたいとか、はい、皆さん好きかって言
う
てくるわけです。
なるほど。
それに応えるという。
ということは、誰かが弾かなきゃいけないとか。
弾かなきゃいけないし、外れなきゃいけないかもしれない。
時もある。
寂しいな、それも。
いやいやいや、ガンボスさん解体されるんです
よ、ね。解体される時もある。
解体ショーになっちゃう。
解体ショー。
解体ショー。一人二人引き剥がされながら。
ラブローみたいな。
という、まあでもそれでもその楽曲の完成度を求めず、はい、とにかくまあそういう組み合わせを楽しみましょうという、
そうですね、
気楽な、
うん。もう思ってるだけで楽しいですね。
そうなんですよ。
そこもホストバンドに大抜擢ですから、
緊張ですね。緊張します。
緊張します。
してないでしょ。
いや、してます
ね。全然してない。なんで顔がほころんでる
の。なんかでも、知らない曲とかね、あるからね。もう、何来ても、とりあえず、まあ、コードさえ分かってたら、頭のコード何なって言われたら、もう、合わしとくみたいな。そういう感じ
で。で、なんか、みんなが一度は聞いたことがあるような楽曲を選んでくださいねって言うんで、なんとなくそういう雰囲気に。
だからみんなが知ってるような歌。
そうそうそうそうそう。うん、で歌詞が一番しかわからなくても全然 OK というね。
で、大体皆さんもなんか知ってるような歌を皆さんチョイスするわ
け、チョイスしてきますね。
うん、よう聞いたらそう、それこそ一番を何回も歌ってるとかもありますもん
ね。それあります、あります。もうそれで十分で。
うん。中学校の校歌とかそうい たのは出てこないですよね。
中学校の校歌は、
これま、
それは、その中学校のメンバーでないとわかんないですね。さすがに。
それでも弾き語りでお願いしたいですよね、そういうの。
ぜひね、それもありです。
あ、う、り、ん、なんですけど。
校歌歌いますって、最高かもしれない。おもろいね。
どこのってなりますよね。俺知ってるってあるかもしれませんね。
でも同級、
卒業生。
学校卒業生がいるかもしれないですよ
ね。意外とね。
意外とね。
そこで知り合ったり
して。新しい感じですわ。校歌、セッション。
効果セッション。
おかしいな。
おかしいわ。
効果3点セットみたいな。
効果3点セット。そうね、うん。効果ってでも、いつまで経っても覚えてますね。
そうですね。
不思議な。
サビの部分だけ覚えてますね。
ね
え。
ね、
そう、うん。あの、いつの効果覚えてます？小学校、中学校、高校、大学ってあるじゃないですか。
小中高はある。大学はもうあんまり覚えてないですね。大学って歌ったことが。
大学じゃない
んですね。そういえば、大学の効果って覚えてないですね。
ね
え。
講演歌とかありましたけどね。
まあ、小中高ぐらいですかね。
そうですね。
ね、全部覚えてます？三つとも。
三つともまだ覚えてる。
あら、
うん。ただもう、ところどころ断片的にはなりつつある。
ね、
うん。
うん。うん。まあ、そんなもんですよね。
あの、神戸ガンボスさんが、こうやってジャムセッションにね、
はい、
ホストバンドで名乗りを上げてくれはって。
はい、そうなんです、ありがとうございます。
でね、もうそれこそ、Future is Now、さっきの曲のように、自分たちの未来そこにあるんですよね。
あ、そう
ですね。だからガンボスさんが、いわゆるもう6、もう45年近くやってきはったバンドで、で、自分たちの先輩じゃないですか。で、始めた人、10年ぐらいやってる人、
うん、
5年ぐらいからやってる人って、いろんな人から見れば、ああいう風にやっていきたいなと。何十年もね、続けられるってことがすごくラッキーじゃないですか。
うんうん、そうですよ。
で、続けてはるってことが、まずリスペクトです
よ。そうですね。まだまだ私たちよりも上の方もね、やってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますから、そういう方を見るとね、まだまだ頑張らないかなっていうふうに思いますよね。
いや、思います。ね、もう日月陽がそういうリスペクトのかけらもないんですからね。
かけらもありますわ。
あります
私、あの、リスペクトしてるからこそ今日ゲストに来ていただいたんですよ。
あ、そう。
はい。
その、つながり接点は？
つながり接点は、去年、ご一緒させていただきました。
はい、そうですね。はい、
あるライブハウスの、どこでしたっけ？ミラエンの。
そうですね。
ね。ミラエンというところにある。
はい。ミラエンタウン。
そうなんですよ。
はい、これも、ディープ
なええとこです。
神戸で、
そうです
。今、最もディープかもしれないですね。
そうです。
うん。
もうあの、ね、あの、カラオケと、うん、それからライブハウスとか、もう混在しながら、
そう。
うまく住み分けてるというかね。
あそこは
素晴らしいとこやな。純喫茶とかも
ありますね。
うん。これね、多分ね、あの、沖縄の方が来られても、うん、こんな場所あったんやっていうぐらいの、
うん、
もう非常にディープな世界。
ディープですね。
うん、
あれは深海地でも港川
なんですよね。港川
なんですね。
続けですけどね、
深海地と港川から
一体になってますね。
で、先だってね、その、ミナエンタウンとか、はい、港川公園とか、うん、深海地とか合わさって、深海地音楽祭ってね。
あ、りました、先週。あ、で、私、この間ね、出させていただきました。
あ、そうなんだ。どこで出てたの？
で、今、出てたの、
うん、
あの、アートビレッジセンターっていう、はい、あそこのすぐ近くです。
ああ、そこで、あ、いたいた、お兄さん遊んでかないとかって言ってたの。
それちょっと違うでしょそれ違う。
あ、違った？
それと違うお店。
あ、違った。
ちょっとステージしてました
。あ、ステージ
ちょっとステージ。
ああ、あれ、なんかね、なんか呼び込みしてはったから。
一応その呼び込みみんな聞いてねっていう呼び込み。
聞いてねえで遊んでかないじゃなくて。
みんなちょっと、来て来て来て、
ね、
あの、聞いてねえですわ。
ちょっとこの、
土砂降りでしたけど。
そうですよね、雨でしたね。
雨降ったけど、でも元気やったですよ、雨が降ってもね。
そうですよ。
多分、神戸ガンボスさんも何度か、新海城音楽祭出てありますね。
何回出ました、2回ぐらい。
うん、おそりゃそうでしょ
う。そうでしょう。
ミナエンのね、ぜひね、行ってほしいですね、
うん、あの場所ね。
ぜひ行ってほしい。
沖縄の方ね、よかったらぜひ、あの、
ディープなところ、ね。
だって沖縄で言ったらどの辺、どんな感じになるかな、沖縄市とか、ああいう感じのディープさが。あるかな？
そうそう。
そこはちょっとね、僕は比べようが、
なんとも言えない、こう、昔の情緒がある。
そうです
ね。ありますね。あそこはほんまに、ぜひね、発見しにくいんですよね、またこれが。
そうです
ね。
そうそうそうそう。
もうなんか、地上なのに地下のような。
うん、そうですね。よくわからないですね。ちょっと
メトロな感覚ですよね。
そんな感じですね。
そうそう、本当そうです。
迷宮ですね。いや、メトロ神戸とかもディープやったけど。
あ、メトロ神戸？
そうね。いいですね。卓球場が。
そうそうそうそう。そうそうそう。ものすごいローカルな話やけど。でも、もうぜひね、そういうのを沖縄の人に知ってもらいたいですね。ですね。
あれも神戸ですからね。
あれも神戸です。うん、そう。なええこと言ってくれあるわ。
だから港町だけでなく、うん、そういうなんか音楽シーンの部分もね、うんうん、すごく今栄えてますから、そのそうですね、その港川とかその美南園の方ね、そこら辺もねチェックして遊びに来ていただきたいなと思います。
ね、
い
やもうぜひご案内させていただきますしね。
は
い
は
い、
改めてね、はい、もう一度このラピスジャムセッションです。
お願いします。
これね楽器持ち寄って即席セッション参加者大募集してますので、当日も遊びに来ていただいてもいいんですよね。
当日大歓迎。
はい、これは6月24日の日曜日なんですが、はい、皆さんもしね、このリスナーの方ね、この前の日ぐらいから例えば神戸にフラッと遊びに来てくる方、ぜひぜひ来ていただきたいイベントなんです。はい、で、参加の入場料が1000円という。
はい。
うん。
とても出演料を含むですから、
ね。そうです。出演料含みますので。
1000円ぽっきり。
ぽっきりです。
うん、
で、これオープンが17時、スタートは17時30分からと、割とこうね、早めに。
早めに。
うん、です、
まあ、日曜日ですからね。
はい。で、ドリンクも販売してますし、フード、おつまみは持ち込み OK なんです。
いいですね。
面白くないですか、これ。
一応 ね、なんか置いてあるんですよ。フードとかも置いてあるんですけど。
う
ん、
簡単なのあります
か。まあ、なんか謎好きなもんがあったら、うんうんうん、まあ、これ一個食べてみっていうところから仲間になって
そうそうそうそう。
とかね、ありなんですよ。
あれ、ホットプレートとか自分で電気ガンを持ってくるっていうのはなし。
ホットプレート見たことない。新しいな、それ。
新しいね。
ホットプレートありますけど。
あ、うん、あるよ、う
ん。なんかしゃあります？
焼肉とか自分たちで始めたりして。
始めた。
それはさすがに新しいけど、うん、焼肉全員に振る舞った瞬間で終わりますよ。
あ、ね。
自分だけで食べたらあかんわけや。
あ、そりゃそうでしょ。
だってみんなのための
ジャンル。そうそうそうそう。
それ言った瞬間にみんなの焼肉用意せなあかんなりますよ。
そうや、あかん
な。
いや、そら、ガンボスプレゼントっていうのはありえますよね。
マジで。
神戸牛食べていきなはれ。太っ腹
わ、わかった。
英語の。
牛連れてこよう。
牛
ちょっと待って、そこ解体からやん。どんな。
ええのりやわ。
すごいわ。
はい。
連れてこれる牛がおるんかな。すごいけど。
ね、
はい。
まあでもね、はい、ほんま深海地の話が出てめっちゃコアな話でしたけど、
ね、
ガンボスさんとかそういう。曲を歌って
は
るん
じゃないですか。第3話もう、深海地、それからその先のミナエンタウンは、入り浸りです。
あら。なんで悩んでんねん。
このコーナーは、リスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを、完膚なきまでにぶち壊す、私、日月陽子と、
仏様のように包み込むラピス和尚で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
さようで。
お便り採用された方にはすっきりの場合は飴、ズタボロの場合はムチをプレゼントいたします。さて、まず最初のね、いつもお便りいただくんですが、
はい、
今日はお二人、うん、
お便り途切れてる。
あ、本当に。
だってこんだけディスられたら出す方のことも考えて差し上げないとね。
そうですかね。うん。
まあ、全ての責任は日月陽子に。
私ですか。
はい。
まあでも今日はね、うん、素敵なお二人来ていただいてるんで、
はい。はい。
このお二人のお悩みを聞いていただきたいなと思います。
あ、そうですね。
聞いていきたいなと思ってます。まずはどちらからいきますか。
こっち。
私からですか。
じゃあ、大さんから。
隣。まあ、悩みはたくさんあるんですけれども、
はい、
まあ、その一つは頻尿の悩みもあるし、で、今一番、通説なのは物忘れの激しさですね。
うん、物忘れ、
ね。例えばどんな。
これは笑い話じゃなくて事実なんですけど、
うんうんうん、
これ何年前かな、3年ぐらい前に、
はい、
中央区にね、スーパー銭湯があるんですね。
はい、
うん、あそこでは、まあ、3階だったかな、はい、脱衣場があって、
脱衣場があって、
でそれから階段を降りて、
はい、
浴場に入って、
なるほど、
そういうところなんですけども、
うん、
それで、まあ、脱衣場で脱衣をして、はい、それから、浴場に入って、掛け湯をしようと。
うん、
掛け湯をしようと思ったらね、ふっと足見たら、靴下履いたままなん
だ、
ね。
最高
めっちゃ思う。もう、そうそうした
ら。掛け湯してしまったんだ、それ
。してしまいました。
流れは止められない。
流れは止められない。あ、これがね、いつもパンツ履いたまま。もうそれ一つのもうね、あれなんですけども、物忘れは激しい。
もそれはある意味なんか礼儀正しいというか。
なんであなたが答えたのよ。
いやいや、これはそういう場。
そういう場
コーナーなんです。こういうコーナーです。
でも、それ見てたらめっちゃ面白いやろね。
いや、多分ね、なんか靴下の中で洗いたいんだな
と
か。
思ってまうよね。
いやいやいや、でもそれは、ね、お悩みでしょう。
お悩みじゃん。仕事の中でもね、もういろんな忘れ物は多いですよ。だから家でもね、ゴミを持って行っとってね、なんて言われて、で、ゴミこれやな、言うて、だからその1分後にはもうゴミ置いたまま出て行ってるとかね。
それはわざとでしょ？
いや、わざとなんですよ。これ本当なんですけど、本当というか、まあ。真剣に忘れてるんですけど、ね。
無言の抵抗というか。
そうなんです。
あ、ほら言った。
上手に、上手に。
言うても
持っていかれて。
いや、でもこの解決法がね。
なんかその、できるだけね、メモをしようと。
はい、
メモをしようと思うんですけど、うん、メモにね、家計の時に、靴下は脱ぐとか言ってから、そんなこと書かれへん。
書かれへんしね。
まあ、どないかしてね、忘れ物をね、なんとかしたいなと思うんですけど ね。
私もよくメモしますけど忘れるから。
風呂場ではできひんな。
そのメモ見る忘れますよね。
それはよくある、ね。まあ、それはね。
逆に。
そうですね。まあ、忘れたらしゃあないと。
そうですね、そのまんま。
受け入れるということで。はい。忘れて当然。
さっきね、和尚さんが言い張ったみたいに、もう履いてたらもうそれも一緒に洗う。
そう、もう流れにね。もう逆らわず、洗かわずって言ってね。
僕もよく出張の時には靴下は、それで体を洗いますよ。
どんなや
それおかしいよ。
ちょっと、おもろい。
ちょうど、
靴下が、
ハンドだったのけど、靴下も綺麗になるじゃないですか。で、干しといたら乾くんですよ。意外とホテルの部屋って。
一石二鳥。
合理的かも。
合理的かもしれない。
だったらその、靴下も、まあ、さすがにそれは剥がないですけども、汚れたまんまをまた、カバンに入れるんじゃなくて、とりあえず綺麗になったやつ。
すすいどいたね。
生活の知恵的な。
意外と。
やりますね。
で、ナイロンジェルなんで結構泡も立ちやすいんです
。相当奥様に靴下臭いでって言われてる。
いや、飲むんです。
それが懲りて。
飲むんです。
何ですか？
飲むんですよ。僕の靴下はいつもブーケの香りがする。
面白いやん、それ。
ということで、
ブーケの香り。
第三のお悩みは、
第三のお
悩み何、ジャッジしていただいたら、もう日月さんジャッジで。
いや、忘れ物はね、これはね、
はい、
ね、私も人のこと言えないので、はい、ここはちょっともう甘く言っときましょうか。
甘く言ってます。
雨で。
大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変わりまして、じゃあ、南條さんのお悩み。
今のね、悩み聞くとね、僕の悩みってそんな大したことじゃないですね。
なるほど。
ちょうどね、二十歳ぐらいの時からですね、はい、背が伸びないんですよ。
うん。
私、もうちょっとやっぱり185ぐらいは欲しかったんですけど。
でかすぎる。
まだ、第3がだいたい181。僕65なんでね。
はい。
だから並んで立つと本当に阪神巨人みたいな形で。
オール阪神巨人。
はい。
うん。
なんかその、やっぱりその、バンドやる上ではね、やっぱり見た目が、なんか汚い。こっちにかっこいい人が、隣にいてはって、
で、僕が。それで鍵盤の時座らせてる。
いや、そんなことないでしょ、でも。
いや、でもね、ちょうどね、舞台があるとこであれば、下から見たら割と大きく見えるんで、なんとかいけるんですけどね、ライブが終わった後に降りていくと、あら、意外とちっちゃいのね、みたいな形で。
まあ、そこにあるんですね。
ちょっとね、最近また靴履いてみようかなと。
いいですね。
高なるやつ。
高なる。ロンドンブーツ。
そうそう、ロンドンブーツ。
あ、シークレットブーツ。
最近シークレットブーツが、ロンドンブーツはさすがにもうあかんでしょ。
もう無理ですか？
無理ですわ。
いけますよ。
ロンドンブーツって、でもよく階段で昔転んでる人いましたよね。
いけますね。
足くじいたりするから危ないんです。特に、もう63になったら、ロンドンブーツは。
なんか見てみたらかっこいい絶対。ジーンズ履いて、ロンドンブーツ履いて。ジャケットパッ、めっちゃかっこいいですよ。
顔こんなの大きいんですよ。
全然かっこいいですよ。顔大きい関係ない。
もう、ないものは補い直しかない。
なるほどね。
うん。
プラス、プラス、足す。
やっぱり靴。
靴。まあ、背は靴です。
靴でもいいし、帽子でもいいし、とにかく。
ホテルさんみたいな、
この。ホテルさんみたいな。
ホテル、福六十でしたっけ頭大きいの。
ちょっと上、上の、高い帽子ね。うん、あの、ね、上に高い帽子。
ないものは、もうない、なくて当然なので。ないものは補う。
なんかね、心がスッキリした気がした
ですよね。で、まあ、第3が、高いヒール履いたら終わりですけどね。ね、
みんな高なります
ね。みんな高なるんですけど、まあ、お前ら履くなよ。
履くなと、うん。僕だけが履くぞと。
俺だけの特権ってなるじゃないですか。
なんか僕、それ、嬉しい。
ですよね。
でも、で、第3ね、あの、鍵盤やから基本座ってはりますから。
うん、そうそう。でも立つやん。
うん？あの、終わった時に、ね。
終わった時に、うん。その時に、悩んでは
る。
だから彼がしゃがんだまま、
そうです。
下がっていったらいい。
しゃがんだまま、
あり
が
とうございます。
下がって。
必ずこっち。
ちまあ、そういう性格も出てきたということで、これジャッジいただきましょうか。
じゃあ、いやでもこれも、まあ、可愛らしいなるんですよね、とっても。
うん、
ということで。
うん、
今日もアメアゲやっちゃおうかな。
うわ、どうしたんすか。
やった
ー。らしくないよね。
アメちゃんの歌。
握られてます？
え？何よ？不安ということでね、ちょっと甘めに甘々になってしまいましたけど。
ありがとうございます。
ね、
はい。
いや、いいお悩み相談でございました、はい。たまにはまともなことあるよね。
あっという間のエンディングになってしまいました。
はい、
今日本当にね、ありがとうございます。
ね、
もうなんかね、
うん、
もう、ガンボさんの楽曲は本当に生で、ライブで、見ていただいて、
うん、いい
本当にいいです。
うん、
はい。
あの空気感がね、
うん、
なんか昔懐かしいっていうか、うん、今もなんかこう、うん、こう思い起こして、うん、青春な感じですよね。だから、
メロディーもすごい。
欧米ガンボスさんの活動ってひょっとしたら大学時代のサークルのまんまのその、
うん、
ね、心持ちのままずーっと、もう還暦超えても、
そうですね。
そこが若いんかな、やっぱり若さの秘訣というか。
大人になりきれてない老人ですね。
いいじゃないですか、
それ。かっこいいじゃないですか。めっちゃかっこいい。憧れますよ。
それキャッチフレーズいいですね。
あ、そうですか。
うん、
天国よりいいですかね。
天国よりいいかもしれない。
もうちょっと近い人らもおります
ね。そんなこんなで、はい。6月の10日にね、あの、神戸にはチキンジョージという老舗のね、はい、ね、すごくいいライブハウスがあるんですけども、ここでライブがございますよね。
はい。
はい。これは、Dear My Friends Vol. 5ということで、
はい。
はい、これは、あれですか？オープンが結構お昼ですね。
お昼ですね。
はい。はい、
そうですね。
14時30分から、
はい、
スタートが15時15分ということで、もちろん神戸ガンボスさん出演されますが、他にまだね、いらっしゃいますよね。
そうですね。はい、ジャズのグループいつもやってるんですが、うん、Dear My Friends っていうジャズのグループ。
はい、
それから今回はスペシャルゲストとして、
う
ん、元 OSK の、
はい、
鈴鹿さん、高穂さん。
はい、うん、
あの、レビューをしていただく。
レビュー、
はい、それから朗読のね、福島さんも出ていただきますんで。
う
ん、まあ、あの、バラエティ豊かな、ライブになると思いますので。
これはこれで楽しみですね。
はい、
あの前後でね、あの、前後じゃない、午後はダメだ。そのちょっと前にね、神戸にね、フラッと来てる方は、ぜひぜひ、チキンジョージにも足を運んでいただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
そしてですね、おしょう、はい、クラブアッププチコンサート、これ、ボリューム1になります。
はい、その翌週ですね。はい、6月の17日、
はい、
もう日曜日ごとにこうイベントが目白押しでございますけども、うん、はい、
これまた15時から18時と、
はい、これ ね、三宮プラッツっていうね、
うん、
これもまたコアな場所なんですけど、
そうですね、
ここで
南の方、
もうまあ神戸市というか、うん、行政の公認路上ライブをやっちゃおうというね、うんうんうん、公認路上ライブですよ、
すごい、ね、
はい、ちょっと半地下な
んですけど
ね、あのそこでね、今回はこのセンスマイルプロジェクトっていうのは神戸にありまして、うん、はい、そこに出演した可愛い女子ばっかりの、
本当に可愛い人ばっかりやね、
路上ライブ、
いいですね、
はい、若干日月陽子が MC で、ここだけが浮いてる感じなんですけども、
ここでちょっと落とす感じですよ、
はい、おいおいおいおい、これはですね、もう入場というか、もう路上ライブですので無料です、
うん、元から完全無料なんですよ、
はい、6月17日の15時から18時の間、うん、ずーっとやってます、
ずっとやってます、
はい、
こう入れ替わりでね、皆さんも素敵なね、アーティストばっかりなんで ね、可愛い子ばっかりなんで、
まあ、急遽留置からすぐの場所ですので、うん、なんか お買い物ついでにフラッとこうね、立ち寄っていただければと思います。
は
い、
こちらもお待ちしております、うん。はい。そしてこの番組はお便りどんどん募集してます。メールは naha.78078@gmail.com です。もしくは FM 那覇のホームページにあるメッセージフォームから送ってください。
はい。
それでは、ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスおしょうと、
神戸ガンボスの団長と、
第3です。
私たちとは、また来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。ガンボスさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。